こんにちは、森山です。今回は社会福祉士流3つのストレス分類と対処法、学びと仕事を10倍楽にする方法というテーマでお届けしていきます。私たちがこう人生生きる中で、社会生活を営む上でストレスを感じてしまうことってあるかと思うんですよね。こう勉強していてもそう、仕事をしていてもそう、家族と生活をしていてもそう、そういった中でですね、じゃあどうやってこのストレスを手放していくのか。ストレスさえなければガンガン行動を仕掛けて成長と結果をつかみ取れるものが、もうストレスがあるからこそなんでこんなことやらないといけないんだとか、苦痛を感じてしまったりとか、こうやる気がね、ムラができてしまったりとか、モチベーションが低下してしまう、こういったことになるわけですよね。じゃあこのストレスを排除できたらいいんだけれども、どうやって排除したらいいかわからないというお悩みが、たくさん寄せられてきますので、そういったお悩みにですね、私なりにお答えするというのが今回の内容なんですね。で、ストレスを3つに切り分けましょうというのが今回私がお伝えしたいことなんですけれども、これまで私がソーシャルワーク実践であるとか相談援助実践をしてきた中で、問題を切り分けて整理するということがものすごく大事だなというようなことも思ってきましたので、そこで今回はストレスに関してもちょっと3つに分けて整理する中で、あなた自身の人生をより豊かな方向にね、舵を切っていくということにつなげていただければと思いますので、ぜひ最後までチェックしていただければと思います。それでは早速ですね、ポイント整理してお伝えしていきたいんですけれども、このストレスを3つに分ける、この分けて整理するということがものすごく大事で、仕事のストレス、生活のストレス、お金のストレス、人間関係のストレス、その他いろいろですね、一言でストレスと言ってもいろいろなわけですよね。またそのストレス、そのお金とか仕事とか生活とかそんな話じゃなくて、例えば対処すべきストレスなのか、それともそのストレスがあるからこそ適度な緊張感を生んで、学び、そして仕事に、いい風に働いているということもあるわけですよね。だからそういったこうストレスの切り分け方がうまくできていないと対処法を見誤る。これはお腹が痛いといった時に腸に問題があるのか胃に問題があるのか、それともなんか違う問題があるのかということをうまく分けて整理しないとですね、何でもかんでも薬飲んどけとか手術したらいいやという話じゃないわけですよね。なのでこう対処する前にしっかり問題を切り分けて整理するということが大事で、ストレスも同じ。そこで今回は3つに分けて整理したいと思っているんですが、この3つに分けることそのものが正解だというわけではないですし、あくまで1つのヒントとして今回は3つに分ける方法をお伝えしますが、あなた自身の仕事や生活の状況に応じてうまくアレンジしながらご活用いただければと思います。それでは早速1つ目のストレスからお伝えしていきたいんですけれども、これがね、1つ目のストレスが最も重要な対処が必要なストレスになってくるかなと思うんですが、やらされていることに関するストレスですね。でもその行動そのものが苦痛、ストレス。もう目的がわからないのに命令だから従ってしまっているような状態。これはものすごく大きなストレスを抱えてしまうんじゃないかなと私なんかは思っているわけですね。で、仕事をするにせよ、勉強するにせよ、もうやってる意味もわからなければ、もう何ならやれと言われてやっているだけで、そこに責任を背負わされて、時間を拘束されて、もう何のこっちゃわからんと。でもやらざるを得ないと。こんなんちょっと良くないですよね。なので、あなた自身が仕事をするにせよ、学ぶにせよ、人生時間を何に割くにせよですね、やらされている感覚でやるとなかなか結果成果は上がりませんし、自分自身の成長もないわけですよね。で、表面上やりたいと思っているかもしれないですけど、深く掘り下げていくと実はやりたくないと、もっとこんなことしたいみたいなこともあるかと思いますので、そういったこうストレスを抱えているかもしれないという方は、今やっている行動に意味はあるのかと自分に問いかけていただいて、やる意味があるなら続ける、意味がないならもうやめる方向でしっかり行動を切り替えていくということが大事かなと思います。これよくあるのが、もう仕事をしていて月曜日から金曜日までの5日間はもうやらなければならないと思って我慢して、土日はふーと息抜きをすると、5日間ストレスを溜めて2日間ストレスを解消して、それをいたちごっこのように繰り返すということでは、あなたの人生が豊かな方向に向いていくということはなかなかないのかなというふうにも思いますので、そういった意味で24時間365日あなたらしく仕事をするにせよ、学ぶにせよ、生きることそのものが豊かさと充実感であふれるというためにはですね、スケジュール帳の予定の中からやらなければならないことを消していくということが大事ですね。では続いて2つ目のストレスとその対処法なんですけれども、一時的にめちゃくちゃ疲れすぎているということですね。 そういったストレスもあり得るということです。これ例えばですけど、先ほど一つ目のストレスで見ていったような、やる意味があるのか、やる意味がないのか、やりたいのかやりたくないのかみたいな、そういった根本的なところで言うと、もちろんやりたいことをやっている。ただその意味でですね、やりたいことをいっぱいいろんな方面にやっていると、もう疲れますよね。で、疲れた状態で目の前の問題解決であるとか、目の前のこうやりたいことをやろうとした時に、頭がうまく回らんと、ぼーっとしてきたと、なんか疲れてきたと、気分にムラがあると、なんか感情的になって怒りっぽくなっちゃったみたいな、そういったストレスもまあり得るわけですよね。これは考えてみれば当たり前のことで、例えばですけど体調を大きく崩して、頭がガンガンに痛い、お腹も痛い、もう吐きそうだみたいな時に、目の前のことがたとえやりたいことだったとしても、それをやることにストレスを感じてしまうことってあるかと思うんですよね。なのでそういったところに関しては、心と体をしっかり休むということも含めて、時間をコントロールしていくということですね。これ本当にね、やりたいことにガンガンアクションしていく人と、やりたいことではないこと、やらされている感覚で生きている人というのは、そのストレスの度合いが半端じゃないんですけど、一方で私最近相談を受けてて結構多いのが、やりたいことをいっぱいやりすぎてですね、健康をおろそかにしてしまうとか、家族との人間関係をおろそかにしてしまうという中で、いろんなトラブルが発生してしまうということです。まあ、こういったストレスが生じてしまっている場合は、人生全体のバランスをとってですね、しっかり健康管理をするとか、身の回りの人との人間関係を大事にするとか、そういったところに目を向けてあげてですね、いろんな方面にバランスをとって、コーチングでいうところのゴール設定をするということが大事かなというふうにも思います。じゃあ続いて3つ目のストレスなんですけれども、これがですね結構曖昧なものかなと思うんですが、自分でも何がどうストレスなのかよくわからないけど、慢性的にストレスを抱えてしまっている状態ですね。で、これ以前私ずっとこういう状態だったかなと振り返れば思いますし、こういったご相談も結構多くてですね、これは特にですね、親切で心優しい人が陥りやすいのかなというふうに私自身の感覚としては思っています。というのも、社会で生きる中で周りに合わせてしまっているとか、自分が主張するよりも周りの言うことをふんふんと聞いて納得しようとしてしまっていると。で、自分は本来は本音を言うとそういった思いと共感できないということだったとしても、その場のことやその雰囲気を考えて飲み込んでいると、それが当たり前になってしまっている方はですね、実はストレスを感じているんだけれども、それが感じないようにですね、自分で制御してしまっている可能性があるわけですね。ただ制御しているとはいえ、やっぱりストレスは溜まっているので、そういったこうジレンマの中で自分自身しんどくなってしまうということがあるわけです。まあ、こういった時には私の考える対処法としては、自分の声をしっかり聞いてあげるということが大事かなと思います。もしくはめちゃくちゃ信頼できる人がいる、そういったソーシャルワーカーがいるとかコーチがいるという方は相談してみてもいいかもしれませんね。で、自分の本音って自分が一番わかると思っている方もおられるかもしれませんけれども、自分の本音って意外と自分では気づけないという側面もあるわけですね。なので、そういった時に自分がバーッとこう人に相談していると、あら、自分ってこんなこと思ってたんだということに気づけることって結構あって、これを自分一人でやろうと思ったら、何かこうノートに自分の思いを書き連ねるとか、そういったことをしていると、あ、自分って、こう仕事の上でこんなところにストレス感じてたんだなとか、そういったことに気づけるわけですよね。こういった気づきが得られると、ストレスがこう具体的にこう分かってくる、見えてくるので、その後具体的な対処法につなげていくということですね。はい、ここまでですね、一つ目のストレスとして、もう根本的にやりたくないことをやらされているストレスで、二つ目にやりたいことやってんだけど心と体が疲れてしまっているとか、そういったことに関してストレスを感じてしまっているという場合、そして三つ目がもう何がストレスなのかよくわからないぐらい、もう我慢するとかストレスを抱えることが慢性化してしまっている状態、こういった三つのストレスの分類についてお伝えして、それぞれの対処法をお伝えしてきました。今回お伝えした方法以外にもストレスの対処法はいくらでもあるかと思いますし、ストレスの分類方法といっても別に今回の3つの方法で分けて考えるだけが正解ではありませんよね。そういった形でですね、自分が今ストレスを感じているのかもなというふうなことを考えたときに、いろんな情報収集をして、なるほどと、こういった方法でストレスが解消できる可能性があるのかということについては、試行錯誤をいろいろやってみて、なるほど、しっくりきたというような感覚のものを採用していく中で、ストレスにしっかり対処できる自分を作っていくというのも大事かなというふうに思っています。 また先ほどその対処すべきストレス、まあ、ストレスというのは悪いものばかりではないですよねという話もちらっとお伝えしましたけれども、例えばコーチングを実践する上でこうなりたいこうありたいというような本気で思い描くゴールを設定した場合に現状にとどまり続けているということそのものがストレスに感じるというケースもあるわけですね。そういった場合に自分が目的地と据えたこのゴールに向けて圧倒的にガンガン行動したくなるとかアクションをかけていきたいという思いが湧いてくる、もう圧倒的なモチベーションが高い状態をキープして、ガンガンこう成長と結果をつかみ取っていくというようなこともあるので、まあ、そういったストレスの効果的な使い方みたいなところもあるということも踏まえていただきながらですね、今回お伝えしてきたどちらかというとこう対処が必要なストレスですね、もうやりたくないのにやっちゃってるとか、もうめちゃくちゃ疲れてるとか、もうずっと我慢してるとか、まあ、そういったことに関しては今回の内容をちょっとでもね、気づきと学びを得ていただいて、肩の力を抜いて楽に、そして自分らしさを取り戻すという意味でものすごく重要かなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それでは今回お届けする内容はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。